気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
夢は願うもんじゃない、叶えるもんなんだ、ラーメン大好きラーメンさんと、
夢を追っかけるよりも毎日を必死に生きております、私ノブがお送りします。よろしくお願いしま す。さて、どうしたんですか、冒頭いきなり。
そうなんですよ、あのね、あのラーメンさん、今年の目標があるんですよ、
はい、
あったんですよ、正式に言うとね、はい、これもちょっと個人的な話に なるんですけど、あの趣味でテニスやってるでしょ、それが年に1回11月に毎年大きな大会があるんです。
それはオープン大会、
オープン大会、誰でも出れる、
はい、
オープン大会があって、まあ、それのカテゴリーが3つに分かれてて、まあ、そのラーメンさん趣味だから一番下のカテゴリー、
はい、
もう一番上になるとランクを、日本のランキングを持ってるやつも出てくる。
そいつはすごい。
そうで、そこのベスト4、うん、一番僕が出てるの一番下の3番目のカテゴリーなんだけど、そこでベスト4に入ると1個上の、
うん、
グループ2に行くんですよ。 J2、 いわゆる J2 に、
J2 ですね。
そう、今まだ JFL の状態なんです、
はいはい、
でそれ去年が1回戦敗退、
うん、
一昨年がベスト8、
うん、
で一昨年がベスト8で、その去年が、1回戦でしょ、
はい、
むちゃくちゃ悔しかったんですよ。
それはそうでしょうね。
だからもうその今年は絶対行くぞと、
うん、
だから自分で課題をね洗い直して、
う
ん、何が必要かっていうのを
本気でやったわけです
ね。1年頑張ってやってきて、でちょっとこの間ね、
はい、
この前、うん、その年に一度の大会で、
はい、
まあ運もあるんだけど、
うん、
去年は200人出る大会なんです、そのカテゴリー3の中で、あ、カテゴリー3の中でね、
はい、
で今年なんと100人切っちゃいましたと。
あ、
まあ、去年が多分ね錦織フィーバーで日本中が、
はいはい、
まあ、ちょっとテレスやったことがあるとか、テレスも昔やってたっていう、そのちょっとミハな、ね、人も出てたりして、うん、あと経験者もちょっと出てみようかと、
うん、
オープンの大会だから、
という
わけですごい人数が集まった。今年は100人切って、うん、よし今年は人数も少ないからいけるかな、
いけるだろうと。
そうで、こうって勝ち上がってって準々決勝、この試合を勝てばベスト4に入る、今年の目標が叶える、
うん、叶
う、
はい、
ってとこで、はい、なんと、まあ、ちょっとリードしてたの 3-0、
はい、
ゲームカウントでいくと 3-0、
うん、
途中で相手が足をつって危険で、なんと戦わずして勝つ。
足がつっちゃ
ったんですか。この戦わずして勝つっていうのが一番強い勝ち方なんですよ。
まあそうですね、
うん、
はい、歴史マニアのラーメンさんからすると
、誰も傷つけたんかな、これ結局足を
途中で怪我してるわけだからね。傷はつきましたね。
そうというわけでベスト4に入って、来年からはカテゴリー2に行くんですよ。
素晴らしい、
ありがとうございます。もうだからね、よっぽどね、なんか人間のやってることって、そのノーベル賞とか、 なんか空を飛ぶとかね、生身の体で、
うん、
それはちょっと無理かもしれないけど、同じね人間で、しかもそんなにほらプロになるとかそういうレベルじゃなかったら、ある程度ねちゃんと目標設定をして、
はい、
それに向かって、心折らずに突き進んでいけば、こうやって結果は出るんだな、ね、ということをね、40過ぎて、
はい、
分かった気がします。
そうですか。でもそれ毎年あれなんですか、あの上位4名は上のカテゴリー
ですか。そう、だからもう二度ともその下のカテゴリーには出ることができないんです。
じゃあその毎年毎年4人ずつが上に送り込まれていくわけなんです。
そう
ということは下の人たちがだんだんいなくなってくるんじゃないの。
まあ、下からどんどんまた上がってくるじゃないですか。
上の人がその降格するってことは、
まあ、ない
ないんだ、
うん、
じゃあやってればそのうち上に上がるん
じゃない。いやいやいや、毎年ほらいろんな人が入ってきて、あのオープンの大会だから全然知らない人も、この大会を知らない人も入ってくるでしょ。
ええ、でもそんな人がさ、あのそんなね、上に勝ち上がるほどの実力なんかなかったりするんじゃないんです。そんな凄腕の人いたらもう特に上に上がってますって。
まあね、
まあ続けていればいずれこう上に上がれるとか、そういう、でもそんな甘いもんでも
ない
んだね。
そんな甘いもんじゃないん
です、はい、そうですね、ラーメンさん努力したもんね。
そうなんですよ、本当に苦手のね、
はい、
ところをあのもう反復練習
ラーメンさん仕事そっちのけでテニスやってて、うん、でようやくあの一番下のカテゴリーを抜けたわけ
です、ね、そうだってみんなほら中高大テニスやってるやつも同じカテゴリーに出てたりするの、それがほら社会人になって始めたから結局ほら間を埋めるには
もう練習しかない、
練習しかないの。
なるほど、ラーメンさん大人になってから始めた口なんですね。
そうそうそう、だその大人になって初めてなのにバリバリやってきた人に勝ちたい。
お、それが醍醐味なわけですか。
醍醐味
素晴らしいと思います、
はい、
そういえばあの今ね前回からの収録もそうなんですけども、はい、今日も引き続き中国から。
そう、今日は場所はこれどこですか。
ここはですね、広東、はい、広東省なんですけど、
広東省
トンガンというところ
に
来ております。
ギーゴー食で行くとまた食ですね、ここも、
ちょっとよくわからないですけど、まあラーメン屋さん的には
そうですね、食、食ですよ皆さん。
工業地帯です、工場のいっぱいあるところにやってきておりますね、トンガン、特急列車に乗ってやってまいりました。そこで、で、あの、まあ今日はそのトンガンなんですけども、昨日、昨夜ですな、我々あのホテルに宿泊してまして、そのホテルに卓球台があったんですよね、
はい、
でそれ卓球やってたんですけど2人で、はい、ラーメンさんあの卓球テーブルテニスをやってるのにフォームが完全にテニスのそれでしたねあの卓球のラケット持つのに両手で持ってるんですよこの人で左手添えて思い切りこうスイングしてましたもんね。
まあただほらちっちゃくなっただけで仕組みは一緒だからね
仕組みは一緒なんですかあれ
エアー系もやりましたもんね、
はい、あの壁打ちとかね、壁打ちって何のことか分かります皆さん。この人ね、あの卓球台じゃなくて卓球台の隣の壁に向かって打つんですよ。でそれがなんかうまいことこうあの相手方のコートにカコンって入って、でしかもそれでポイントを取るもんだから、ちょっとあの曲芸まがいの
背面打ちもやったしね、
そうかね、天井打ちとかやったしね、うん、まあそのいろいろそういう工夫をして楽しむことが大事なんだと。
そうです、
いうことでしたね。
もう結局ねこれ仕事もそうなんだけど、もうプライベートもそうなんだけど、あのマイナスに考えてもさ何にも始まらなくないですか。
楽しむと、
うん、
楽しんでやることが大事なんですな。
そうそう、例えばもうこれあの仕事よりももっとレベルの低い、うん、雨が降るじゃない、
はい、
雨に向かってくそ雨って思ってもどうしようもないでしょ。じゃあ雨が降ったから、じゃあ雨の中で楽しめること 何かなとか、なんかこの、 あの車の中でこう例えば運転する時もこの雨のワイパーのウィンコンウィンコンって音があるじゃん、はい、あれをなんかこうちょっとあの雨の日しか聞けないからね、あの雨が当たる音と、あれ意外と好きなの、あの音。
あ、そうですか、うん、ポジティブだな。あの私の知り合いというか昔の友人がですね、
はい、
ワイパーの音を聞いてると、
はい、
眠くなるっていう人がいたんですよ。
はあ、
ギュッギュッギュッ
ラリホ、
あれ
ラリホ、
そうそうそうそう、だから運転してる時にそれやると眠くなっちゃうんで雨の日は危険だって言ってました。
ガラコですねそれ、ガラコ塗らなあかんその人は。じゃあ
ぬりぬり、
そうそう、水はじくやつ、
ね、いやガラコよりも私はどちらかというとスーパーレイン X 派でしたあれが流行ったんですよね、
はいはいはい、
あの学生の頃みんな塗るんですよあれを。
あ、じゃあほらこのカップラーメンインデックスを聞いてる人の世代が多分結構高い方だと思うんだけど、
ええ、
メガネクリンビューとか持ってませんでした、メガネかけてる人って。
持ってないよ、私中学校卒業してからメガネ人になりましたけど、
うん、
メガネクリンビューなんて使った
こと
ない。
中卒、中学、高校デビューだからです。もう小学校から僕メガネかけてて。
あ、そうなんですか。
そう、小学校の5年生ファミコン買った年になりました、メガネ。
てきめんだね、
うん、
え、じゃあ今はどうしてるの？
今レーシックです。あ、いや本当皆さんこれレーシックおすすめ。レーシック、あのね、もうなんでみんなあのやらないのって思うぐらいあのね本当に世界が変わる。
そうですか。
いや、それまでずっとコンタクトでしょ、メガネだったりコンタクト、はい、昼はメガ、コンタクトで、家に帰ってきてからメガネっていう生活でしょ、だいたいコンタクトの人とか、はい、メガネの人はずっとメガネ、うん、もうね、もうあの煩わしさがね、うん、1ミリもないんです。
わ、うん、かります、わかるけど、私は、うん、あのラーメンさんの曰く変態メガネ野郎なので、うん、ずっとメガネしてますけどね。
いや別にあの伊達メガネでいいじゃないですか、メガネしたかったら。
いや別にしたいわけじゃないもん。
ん
ないならない方がいいですよ、そりゃ。
うん、じゃあレーシックする、ぜひおすすめです、本当に。
そうですか。ちょっと怖いな、レーシックは。これやらないかんと思ったんですか。
いや、なんかね、あのちょっとあのラーメンさん、昔のラーメン屋さん、ちょっとイラッとする時があって、なぜか、はあ、もういいや、どうでもっていう時があったんですよ。
はい、なんか破れかぶれになっちゃったんですか。
そう、その時にたまたまなんか雑誌見たらレーシックのあれやって、うん、おし、レーシックしようと思ってもう勢い
勢いだったんですね、うん、あ、でもね、それね、わかるんですよ。私はそれが歯の矯正でした。それにしても、例えばさ、はい、あれですよね、初めてナマコを食べた人だとか、
うん、
なんだっけ、初めて
あのチャレンジする人ね、
納豆を食べようと思った人だとか、そういう人って、うん、やっぱこうあのほとんどの人がやろうと思わなかったことを勇気を持ってやったわけでしょ、
はい、
もうレーシックそれもそれなんですかね。
そうです。
で、あのね、トマトって、
うん、
あれもともと観葉植物だったんですよ、
うん、
例えばその赤ナスって言われてたらしいんですけど、
ほう、
見てこうめでるためのものだったんですけど、
ほうほう、
それ多分誰か食べるって言い出したんでしょうね、きっと、うん、ということで
来ましたか、今日のやつは
トマト系のブツが手に入りましたので、
トマト、
はい、
トメイトですね、
はい、今日ラーメンさんの真似をして運びを作ってみました、
ね、トマトを出した時点で来るなと思っちゃいました、ね、今日
無理があったかない
やいや、初めてだからいいんですよ、
はいはいはい、ですね、今日は何ですかね、これでもあのこれもスーパーマーケットで買ってきたやつなんですけども、
メーカーがね、五谷道場、
これメーカーなんですかね、五谷道場って、あのそこかしこに
5つの、
ちょっと待って、5つの谷の道場って書いてあるんですけど、うん、まず二に五谷道場って書いてある、
はい、
でこのカップの四隅に五谷道場って4箇所書いてあります、
はい、しかもそれ掘ってありませんね、型で、
なんかあのちゃんと、ね、立体的になってるけど、はい、で五谷道場のバンカ牛なんとか見えんって書いてあるけど、これ要は、あの翻訳するとですね、
はい、
バンカっていうのはトマト、
あ、トマト、はい、
これ牛のなんとか、牛の月辺に南って書いてありますけど、はい、これはあの牛のあれですよ、ホルモン、
腸、
牛ホル、
ほうほ
うほう、ね、蜂の巣とかそういうあれです、
ほうほうほう、
牛のホルモンの麺
ということは、トマトとホルモンの麺、
トマトと牛ホルの麺、
はい、
でしかもこうノンフライって書いてありますね。
お、火油さく、
火油さくって書いてありますね、
はい、しかもこれね、ほらケースがプラスチックでしょ、
うん、プラスチックですね、
発泡スチロールじゃなくて、
はい、
これなぜか分かりますか、
電子レンジで、
そう、そこに書いてある、ね、なんとお湯で作ることもできるし、うん、電子レンジにお水を入れてそのまま6分、
うん、
で、作れるという2つの作り方があるというやつですね。
でもね、電子レンジでカップラーメン作るってこっちでは割とポピュラーらしいですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、あのなんだっけな、香港に住んでた頃に誰かしら、なんか誰かが教えてくれたんですよ、これカップラーメン電子レンジさえあれば作れるぜみたいな感じで、うん、やらなかったですけどね。
ただね、ちょっと電子レンジだと、あ、まあ世界はそれかもしれないけど、日本はそもそもカップラーメンができたのは電子レンジありきじゃないじゃないですか、
うん、
手軽に外でも食べられる、
はい、
一番最初ほら、街中を生かした格好をしたね、兄ちゃん姉ちゃんがカップヌードルをすすり、フォークでね、すすりながら歩いてた時代があったらしいんですよ、僕たちの。
マジですか。
そう、
食べ歩き、
そう、
かっこ悪いな。
だから一番最初は浅間山荘かなんかの事件で カップラーメンがもう世の中にバンと出たでしょ、
はい、
それがそういうなんかこう
流行っちゃったわ
けです。流行っちゃったみたい
な。でもそれはあのあれか、電子レンジ、
そうだから山でもほら夜間と火さえあれば、
はあ、まあそういうことですよね。
そうそうそうそう、だから電子レンジってまたちょっと違う感じがします
ね。まあでもその方がお手軽じゃないですか、電子レンジの方が。俺もこれも技術の進歩ですよ。
そうですね、
ベーシックと一緒ですよ。
まあ、これはありだとは思いますけどね、う
ん、否定しちゃダメですよラムさん、
はい、いやただ日本のそもそものあれとはちょっとずれてるけど、まあ、これ時代とともにね、
はい、
こういうのも必要じゃないかなと思いますね、
はい、ということで、トマト牛ホルモン麺なんですけど、
はい、中身は、
中身がお、ちょっと意外、見てください、なんですかねこれ、
ん、液体スープですか、
液体スープ、でも 油っぽいのがいっぱい入ってますね、
うん、
多分これは後から入れるのかな、まあ例によってこの作り方はどこにも書いてないですけどね。
あ、書いてありますよ、あのね、さっきの袋の、ね、裏にも書いてあります。電子レンジで6分、お湯なら4分です、
はい、で、粉スープの袋、
はい、
早くトマト入ってます。
ああ乾燥トマトが入ってますよ、とネギが入ってますね。
それでフォーク、
フォーク
は必ず入ってるんですよね、うん、
これがだからあれじゃないですか、牛肉じゃないですかこれ。
牛肉なの、あ、牛肉が何この液体スープ的なところに入ってるの、
うん、あと牛の油でしょうね、ということは、
うん、
五谷道場、
早速作っていきましょう。
さあお湯を入れてみましょう、はい、これどこまで入れるんですか、
わかんない、
レンジ対応なので線が書いてないので今までの経験で入れてみたいと思います。小谷道場、
うん、あ、本当だ、どこまで入れたらいいのかちょっと不親切ですね、うん、これわかんない感じ。はい、じゃあ蓋をして、蓋がこうはまらないね、やっぱり、はい、上にこう液体スープを乗せて、じゃあ何分でしたっけ。
4分、
中途半端だな。
カップラーメン買ったんだけど、
うん、
今ホテルの部屋で収録してるんだけど、
はい、
あの箸がないことにね
気がつきましたね、
気がついて、でルームサービスに箸を持ってきてくれと、
はい、ラーメンさん果敢にも英語でチャレンジしましたね。
そうしたら最初持ってきたのがなんとスプーンでしたもんね。
違う、最初持ってきたのは最初にラーメンさんが、ルームサービスに電話をかけたらノーイングリッシュとか言ってガチャンって切られたんですよね。
そう
ひどいな。で次にフロントに電話したら、それでもなんかよくわからなくなって、
うん、
で結局
ノブさんに通訳してもらって、
ゴニョゴニョしたらなんかよくわからないうちに OKOKOK とか向こうが言って、でピンポーンってなって誰か持ってきたんですけど、グラスを2つ持ってきたんですよ、
ね、あ、そうか、最初コップを2つ持ってきたんですね、うん、
チョップスティックスが通じなかったみたいですね。
コップ
になっちゃったかな、スティック、
コップ。
でその持ってきたおっさんに、
うん、
箸だよ箸箸みたいな、チョップスティックスってこうあの何
ジェスチャー
したら、うん、でまたピンポンってなって、
うん、
ガチャって開けたら今度はスプーンを2つ持ってきたもんね。
もうこれなんかネタがなんかかなと思うよね。本当に、う
ん、なんか降りてきちゃったのかなって、うん、でまあニッチもサッチも行かないね、そのおっさんを部屋に呼んで、であの iPhone のこう何
通訳翻訳の
英語の辞書、うん、英語を中国語に翻訳する辞書みたいなやつで、
うん、
チョップスティックスって入れて出てきた、うん、あの漢字を見せて、これだよこれって言って、で出てって、でしばらくしたらおばちゃんが箸を2つ持ってきてくれましたね。
でね、このホテルマンが入ってきたでしょ、
はい、
その時の入ってきたホテルマンの心境を僕は語りたいと思います。ガチャッと開けたら日本人のおじさん2人がなんと、
はい、
バスローブ姿で2人並んで座っていると。気持ち悪い絵だよねこれね。
今我々2人こう、
バスローブ
姿で収録しております。そんなことまで言う必要があるの。
いや、ほら旅費をちょっとでも安くするためにツインの部屋取ってるんだね。1人1部屋じゃなくて、
ルームシェアをしております、
うん、
おっさん2人で気持ち悪いってあれでしょ。
しかも、2人とも
バスローブ、
バスローブね。
どう思いますか皆さん。
いや本当にこの写真をアップしたいところなんだけど、ちょっとこれアップできないですね、気持ち悪すぎて。
ねえ、いや多分あの入ってきたホテルのおっさんも見てはいけないものを見てしまったと思ったかもしれないですよ。
あの80何号室あいつらゲイだぜっていうね噂が多分あのフロアに流れてるんじゃないかなと。
明日の朝チェックアウトするときになんかねひそひそ言われるんじゃないかって気がしますけどね気持ち悪いなさて、ラーメンさんのゲイ話はとりあえず置いといて、
はいはい、ラーメンさんゲイじゃないですか、ね、
出来上がりました。
はい
はい、どうなのかな。これは
どうですか、ほぐれてますか。
うん、まあちょっと硬いね。やっぱどうなのかな。4分、これでも一応ノンフライ麺なんですよね。
うん、
ノンフライ麺とは一言に言うけど、あれですよ、マルちゃん製麺とかああいう感じのノンフライ麺
とはまたちょっと製法が違うんでしょうね。
もともとからある何あのわかめラーメンのノンフライとかさ、
はい、
ああいうもうちょっと力の抜けた感じのノンフライなんじゃないのこれ
力の抜けた
よいしょ。はい、じゃあこの
液体
スープみたいな
中になんか繊維質のものが、
繊維質というかなんか
なるほど、
なんすかね、あのご飯ですよみたいなのが入ってますよ、はいはいはいはい、真っ黒な何かが出てまいりました。
それはね牛肉っぽいですよね。なんか細かくした
癖のある匂いが、絶対にこれ日本じゃ売ってないだろうっていう、
またそのパターンですね。それ
匂いがしてきましたね。混ざり合わない。
あ、また
またなんかこう、うん、どうなのかな。あ、でもなんとなくこうスープが茶色に染まってまいりました。
あ、なんかん嗅いだことのない匂い。
では実食行ってみたいと思います。
はい、
自食。匂い、なんかでもほのかにトマトの匂いっぽい感じがしますけどね、うん、あ、じゃあせっかくあの、
あ、間違えて持ってきたスプーン
持ってきてくれたんで、これで汁を吸ってみましょう。あ、トマトの味しますよ。
牛の味は、
まあ言われてみればするかな、うん、なんかあのお肉っぽいエキスが入ってるような感じはします、
うん、
では麺いきましょう。
はい、さあ、ノンフライ麺。
ノンフライ麺か。
あの今回はなんか汁をちょっと絡んでる感じがしますね、
うん、あ、普通、あ、いたやつがいたやつがいた
やつ、誰？
パクチー。
あ、パクチー
いたダメなんですよね、私これ。あ、これさえなければよかったね。まあ悪くないですよ、
うん、
パクチーさえなければ。うん、麺は、
うん、
ノンフライかどうか分かんない普通にインスタント麺だ。
これボサボサ感はあるってことですか。じゃあボサボサ感があるのがフライ麺の特徴ですけど、
どうなのこれ。でもラーメンさん何も言わずに何も聞かされずに食べて、
うん、
ノンフライ麺って分かるんですかね。これ
多分分かんない。もうその箸ですくった感じがなんかノンフライな感じがしないもん
でも味は悪くないですよこれ。
うん、
うん、あ、でも牛肉どうこうって言ってたけど牛肉の面影が見当たらないぞ。これがそうなのかな。
見てみましょう。これトマトじゃないです
か。牛肉かな。
牛肉ですね。牛肉です。牛肉です。
ちっちゃななんか破片のようなものが出てきましたけど、はい、牛肉なのかなこれ。味はないです。
うん。
うん。それよか。意外とこのスープが好ましいですよ。
うん、牛肉トマトスープ、
はい、どうぞラーメンさん。
じゃあラーメンさんもチョップスティックスを割っていただきます。まず匂いから。あ、これビーフシチューの匂い。
あ、そうだそうだ、ビーフシチューだ、
うん、トマトとビーフでしょ、
うん、
味、もう一回飲んでみます。ちょっと、
はい、
今、スープジュルジュルの音を出したい時にね、缶を開けないでください、ビールの。
すいません、ビール飲んでます。
うん。でも味はビーフシチューじゃないですね。次、麺をいきましょう。
はい。
あ、いや、これは全然ありですね。
ありでしょ。
うん。いや、前々回のあれがひどすぎた
ね。あの変なおっさんの写真が載ってる、うん、
あ、これはちゃんとトマトも主張してますね、うん、ちゃんとで、ビーフも主張してる。
麺はどうです？
麺はね、フライ麺って感じがしますね。これね、ノンフライな感じはしないです。日本のノンフライはほんと生麺に近い感じの麺が多いじゃないですか、
うん、はい。
これはね、どっちかというともう従来あるインスタントラーメンの麺に近い感じ。
でもやっぱノンフライで言うと、その何、その
油で揚げてないだけで、
熱風でしたっけ、
うん、ただこれ熱風なのかどうかも分からないです。天日干しかもしれないし何かは抱えてないからね、分かんないです。調べようもないじゃないですか、だってこれ、
まあ、そうだけど天日干し、まあこれは想像ですけどね。
いや、だって今日お昼食べたなんか辛い中華料理のお店も、店の外にお肉とかが干しちゃったでしょ、
まあ、あれは干物ですよね、うん、肉とか魚とか、
あの排気ガスバンバンのところに干しちゃったでしょ
今日あのあれですよね、辛い料理を食べに行ったんですよね、お昼。
はい、まあラーメンさんにとっては軽い地獄でしたけどね本当に。
だってラムさんいいよって言ってたじゃん。
いや、それはさ、連れてってあげるってね向こうの人に言われてノーとは言えないでしょ。ノーとは言えない日本人代表ラーメンさんですけど、うん、
辛いもん大好きの私ですけど、
はい、
さすがに今日の辛すぎた
あ、人参も入ってます。ちゃんと人参、ネギ、うん、
でもなんか人参もネギもあの牛肉っぽい、それももう ほとんど誤差の範囲内じゃないですか、それ。
ん、誤差
小さすぎて分かんないもん。
いやいや、全然ほら見てんの、これもう完全人参これ。
その箸で探してつまんで食べるみたいなさ。
でこれね、あの麺とかのレベルですると、なんか大味な感じがするんだけど、ちゃんとこのフリーズドライがちゃんとなってて、
うん、
人参の風味があるんですよ、噛むと、
はい、
いや、本当のあのちゃんとした人参の味がする。キャベツも入ってる、ほら、
はい、
キャベツはなんかシャキシャキ感もある。あ、甘みもある。いや、これね、意外とちゃんとしますよ、このうん、いや全然これねいけますよ。
いけますよね。
うん、
ラーメンさん箸が止まらないです。
うん、うまい。
夕ご飯もしっかり食べたんですけどね。
いや、今日は昼も夜もしっかり
いや、朝もかなり食べましたよ。
うん、
食べてばっかだ。
で、とどめにカップラーメンでしょ。
カップラーメンですかね。
それ太りますよね、これね。なんか味付けが日本的。ほら、ここ何日か中国で、
はい、
麺スープ的なものも飲むじゃないですか、
。
あれがどっちかというと日本の和風の出汁に近いイメージなの。普通ほら豚で出汁を取ってるんだけど、こっちの方は。日本で豚で出汁って豚骨じゃないですか、
はい、
あ、結構もうパンチがあってこってりもしてるし、
うんうん、
口当たりもちょっとまろやかになってたりするでしょ、
はい、
だけどこっちはどっちかというと出汁、日本のカツオ出汁みたいな感じでサラッサラなんですね、
うん、
だから炊き出す時間が短いんですよね、
う
ん、あっさり炊いて、
うん、
で麺もそういうのスープだから、ラーメンとしては弱いんですよ、そのスープだけだと、
はい、
だから上になんか牛肉のちょっとあんみたいなやつをドバッてのしたりだとか、
うん、
そういったいろんな上のものに、
うん、
具に
工夫を凝らす、
ね、そうそうそう。だけどこれはもう完全スープとして成り立ってる。
なるほど。
うん、だからあの中華的じゃなくてどっちかというと日本的な発想のラーメンじゃないかなと思いますけどね、これ。うーん、
ビーフシチューの味のスープっていうのはなかなか近いんじゃないですか、表現としては。
うん、まあ一番近いは近いですね、うん、
まあだってそうですよ、ビーフシチューだけ牛肉だしトマトだし、
うん、うん、日本にもね牛骨ラーメンっていうのがあるんですけどね、
はい、
有名なのは東京にある一条流頑固っていうね、うん、変なおっさんがやってる変なおっさんって怒られません、
はい、
ちょっと個性のある大将さんがやってる牛骨ラーメン屋さんが有名ですけどね、
はい、
いやもっとね牛増えてもいいかなと思うんですけど、日本でもやっぱなんか豚骨至上主義みたいなのがあるじゃないですか、なんか。
そうなんです。いや、なんか出汁が取りにくいとかそういうことないの、牛骨の方が。
いや、コストの問題ですかね、コストと入手経路とかそんなんじゃないですかね。
うーん、テールスープとかで作ったらいいんじゃない。
いや、テールスープでそのままあれちょっともうちょこっと炊き方をね、なんとか考えて。
なんか 前あったね、そういうなんか焼肉屋さんの。
あ、そうだそうだ、話した
ありましたね、
うん、いや絶対美味しいと思いますよ、テールスープにラーメン。
そうですか。
はい、というわけで、
まあ、そういうちょっと話がしたくなっちゃうぐらい良かった、
はい、
ですね、これ。
そうですね、
はい、では何でしたっけ、なんて、
五谷道場の
五谷道場のトマト、牛トマト牛ホルモン麺、
はい、
これをラーメンさんの言葉でまとめていただきましょうか。
はい、
どうぞ。
ではこの五谷道場、
トマト
牛肉麺ですが、これはカップラーメン界のテリーマンということで。
テリーマン、
もう牛といえばテリーマンでしょ。
なんで？
テキサスだから
まあそうなるのかな。
テキサスクローバーズホールドをするんですよ、テリーマンは。
テリーマンって言ったらあれスピニングトーホールドでしょ。
そうですよ。あれもあれですよ、モチーフベースとなってるのは、はい、もちろん皆さんご存知、
はい、
ザ・ファンクスですよ、
はいはい、テリーファンク
アンドドリーファンクのテリーから多分来てます。
まあそうです、
ね、テリーマンは、
はい
はい、あれテリーマンって米って書いてあった、
書いてあった、
書いてありますよね、
米ってで肩に星がついて
た、ね、そうそうそうそう。
で、テリーマン手が取れたりとかしたんですよね。
腐って
アシュラマン
とか。ああそうそうそうそう、茶色くなるんですよ、茶色くて、うん、グレーに手が。
でどうなったんでしたっけ、取れた手が。
取れてまた多分つけるんじゃない
ですか。超人の体って便利ですね。
ね、なんかパワーを取ったり、
そうそう、つけたり離したり
骨をね、うん、つけたり。
テリーマン最初すごい嫌なやつだったじゃなかったっけ。
ちょっとね、すかした感じの、
した感じで。
で彼女が夏子って言うんだよね、あれ。
そうですね、夏子。
新聞記者。
そうそうそう。お金くれないと悪者やつけてあげないよみたいな感じのポジションの人だったんですけど。
そうそうそう
そう。いつの間にか筋肉マンの
正義超人です
ね。ベストパートナーになってましたからね、うん。ザ・マシンガンズ。
マシンガンズ実はほらあれもあったでしょ、カメハメハの後継いで。
そうですね。超人指定コンビの。
そう。
筋肉マングレートの中身が入れ替わったんですよね。
そうそうそう。いや泣かせますね、お話もね、
うん、でも中身が変わった時点でもうあれじゃない、失格じゃないの。
いや中身が変わった時点で筋肉マン気づけよって話じゃないですか、ね、
まあ、
まあまあ
筋肉マンの話はいいや、はい、なんでテリーマンなのこれ。
だから今言ったじゃないですか、
牛ですか。
テリーマンといえばテキス、ビーフ、
ビーフ
といえばテキサス、テキサスといえばテリーマン。
はい、わかりました。じゃあ、はい、分かったような分からないような、
はい、
まとめでしたね。
はい、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
エンディングでございます。
エンディング、
今日は長かったよ。
何が長かったんですかね。まあまあまあ、これが
最初の喋りが、
これからでノブさんの編集、
編集マジックで30分少々に収めますけど、
はい、今もう45分ですよね
困ったな、録 こを削ろう。まあこうして収録して実際の放送に乗らない部分もねいっぱいあるんですけどね、
う
ん、
そうですね。チョップスティックスの下りはいらなかったかもしれませんね。
こんなこと言ってて本当に削っちゃったら何のことかわからない。
あ、そうか。
入れざるを得なくなりますよ。はい、はい、明日は香港ですね。
香港、はい、ホングコングですね、は
い、また香港で収録するかもしれないです。
お、
しなかったらごめんなさい。
はい、いや、ブルース・リーとジャッキー・チェンのふるさと。
はい、そうですね。
あ、ちょっとヌンチャク買おうかな、向こう行ったら。
売ってないと思いますよ。
売ってないですか？
いや、知らない。何、京都に行くと木刀売ってるみたいな感じで。
そうそうそうそう。いや、売ってないです。ブルース・リーのいるところにヌンチャクがないってことはないでしょ。
そうですかね。
うん。サンセツコンは買いません。ヌンチャクです。
はい、サンセツコンって言ったらリー・リンチでしょ。ジェット・リー。
そう。あるも香港。
違いますよ。
あれ香港映画じゃないんですか、少林寺は。
分かんないや。
まあいいや。
少林寺ここなんでね、はい、別のとこにあるし。
そうですね。
はい、ということで今週も、今週というか今回の収録も中国からお伝えいたしました。皆様のお相手は、
行くぜ香港ラーメンさんと、
行きますよ香港ノブがお送りしました。また来週。
再见、アディオス。